皆さんおはようございます。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は力ある神、全能者、すべてを治めておられる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に聞いてまいりたいと思います。いいですね。ですね、夏のですね、予定したキャンプがですね、終わりました。皆さんですね、本当にお祈りありがとうございました。この教会のサマーキャンプもですね、本当に、1日目雨が降られましたけども、本当に子どもたち楽しいひとときを過ごすことができました。またですね、 CSK キャンプもですね、一時ですね、こう台風が来てですね、どうなるかというふうな時がありましたけども、しかしですね、最終的に一つだけですね、お城でお弁当を食べるというプログラムがなくなったりはしたんですけども、でもその他のこと本当に主が守ってくださって、そしてですね、海水浴をしたりですね、人によっては釣りをしたりと楽しい4日間を過ごすことができました。またですね、たくさんのですね、自然にもですね、触れることができました。これくらいの今回ですね、人数で、全部が映っていませんけども、こういう感じでですね、行われたわけですけども、たくさんのですね、自然にも触れることができましてですね、こういうふうな虫がいたりとかですね、これはカブトムシじゃないかと言ってたらですね、スノコガネでですね、大黒コガネとか言うらしいですね。そしてですね、これ分かりますかね、ここにですね、これはイノシシで、これ子供なんですね、これイノシシの子供ですね、ウリボーをですね、見ましたね。ちょうどですね、私はですね、長男が後からですね、来たものですから、それを迎えにですね、バス停まで行かなければならなくなってですね、でバス停に行って帰ってくる途中ですね、もう本当にキャンプ場の近くまで来たところで、目の前を何かがこう通り過ぎていくんですね。何だろうかと思って見ているとですね、ゾロゾロ横から出てきましてね、5、6匹ウリボーがですね、道の上に出てきてですね、で親のイノシシも出てきてですね、で全部のイノシシ、ウリボーがですね、通り過ぎのまあ、親イノシシがですね、真ん中にこう立って待ってるんでですね、でなんとか写真を撮ろうとして慌ててですね、カメラを出すんですけど間に合わなくてですね、子供、息子がですね、1枚だけなんとか写真を撮ってこう 2匹だけですね、こう、いるんですけど、ちょっと分かりにくいんですけどね、こういうふうなものを見ることができました。この後ですね、ずっと坂を登っていくと、今度は鹿がひょこっと顔を出したりとかですね、ジュラシックパークのようなですね、そんなところだなと思ったんですけども、でも本当にですね、神様の作られた自然の中でですね、神様に触れられる、そういう体験をですね、子どもたちにすることができました。メッセージはですね、石黒先生といって、このクズハのですね、クズハ聖書教会、すぐそこにありますね、あそこはですね、ニックとか中川のあるところから見えている教会ですけども、そこの牧師先生が来られましてね、割と淡路島まで行ってお会いするという感じですけども、子どもたちはそのメッセージに聞き入っていました。CSK キャンプはですね、中学生聖書クラブっていうですね、それの役なんですね、CSK と。で、聖書同盟というグループがですね、主催をしているキャンプです。ですから、聖書を読むということ、通読するということを非常に大切にしています。私たちもですね、聖書通読を大切に考えています。同じ思いのですね、このクリスチャンが日本にたくさんいるということをですね、本当に感謝しますね。さてではですね、今日も聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。通読箇所は旧約聖書が詩編、新約聖書がローマ人への手紙となっています。このですね、詩編、これはですね、聖書の中で最も読みやすいところではないかというふうに思いますね。そして素晴らしい礼拝の歌、これは神殿で捧げられた礼拝の歌ですね。しかしその中には時にはですね、敵を滅ぼしてくださいとかですね、彼らがですね、地に飲み込まれたら良いとかね、こういうふうな言葉も出てくるんですね。非常に荒い言葉も出てきます。そのことを見ると、礼拝というのはこれは綺麗事ではない、神様と私たちとの正直な関係なのだということを私たちは知ることができます。私たちは神様に自分自身の正直な気持ちを歌っていく、また祈っていく、このことが大切ですね。そ そして神様の励ましを得て、また神様に従うものと変えられていくわけですね。そのことはローマ人の手紙にも通じることです。救いは律法を行うことではなく信仰による。信仰とは何か、それは神様との関係ですね。私たちは聖書を読み祈り、神様との正直な関係を築いてまいりたいと思います。ではこのローマ人の手紙の中から本日は11章のところを開いてまいりましょう。ローマ人の手紙11章25から36節、新改訳聖書、2版280ページ3版308ページのところです。ではですね、司会者お願いします。
それではお読みします。ローマ人への手紙11章25から36節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば人たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメン。
アーメン。感謝します。ではですね、次にですね、主題聖句を言いたいと思います。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。ローマ人への手紙11章36節、ではですね、これらのところから、すべてのことがと題しまして、御言葉を共に見てまいりたいと思います。今回の箇所は、私たちこのイスラエル、エルサレムの平和のために祈る教会にとって、それらの教会にとってもですね、非常に大切なところです。パウロはこのように言っていますね。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。で、その奥義とは何か。イスラエル人の一部が固くなりなったのは異邦人の完成になる時までである。こうしてイスラエルは皆救われる。皆さん、この言葉は皆さん、イエス様が来られる前の旧約聖書に書かれているのではありません。パウロが新約聖書の中でこのことを言っているんですね。イエス様が来られて、イエス様は十字架につけられた、その時ですね、ユダヤ人たちがイエス様を十字架につけたのだ。だから、このユダヤ人たちは捨てられてしまったんだというふうにですね、考える人たちがいます。でも、パウロははっきりと言います。イスラエル人の一部が固くなりになったのは異邦人の完成になる時まででありイスラエルは皆救われる。このイスラエルとは、このイスラエルのことをですね、またある人たちはですね、これはクリスチャンのことなんですよ、今私たちが霊的なイスラエルですというふうに言う方もおられます。まあ、もちろんですね、それは全く違っていないかもしれないけれども、ここで言うイスラエル人とは民族としてのイスラエル人です。アブラハムの子孫であり、民族としてのイスラエル人、このイスラエル人を神様は捨てられることがない。神様が一度約束されたことを決して変えられることがない。 そこにですね、私たちの信頼もあるわけです。もしですね、ここで罪を犯したからイスラエル人が捨てられてしまうというのであれば、あなたが罪を犯した時に神様はあなたを捨てるかもしれません。でも神様は変わることがないからです。これこそ彼らに与えた私の契約である、私が彼らの罪を取り除く時であるとありますけども、神様は神様を愛した者、また神様との間に契約の関係のある者を決して捨てられることがない。イエス様を信じるという形で神様と契約を交わした者、その者を神様は決して捨てられることがない。その罪を取り除いてくださいます。さてパウロはこのことを奥義だと言っています。神からの契約なのだとも言っています。私たちはエルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する人々が栄えるようにというこの言葉、詩篇122編のですね、この御言葉に沿ってハイナイトの祈り会を持っています。この命令にですね、忠実にハイナイトの祈り会を持っているわけですね。この働きはやがて主が全てのイスラエルを救われるというですね、この働きに主の御体として参加しているということも言えるわけですね。そういう非常に大切な働きである、そのこともですね、ぜひ皆さん覚えてください。エルサレムの平和のために祈れ。そしてですね、神の賜物と証明とは変わることがありません。今読んでいただいた箇所にありました、神様の賜物、そして証明は変わりません。そして私たちの信じる主は変わらない方だと書いてありますね。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。イエス様の愛、イエス様の救い、私たちがどうであったとしても、あなたがどうであったとしても、この救いは変わりません。イエス・キリストを信じる、この信仰によって私たちは義とされていますね。この私たちを救う、私たちを義とするというこの契約書に、イエス様はご自分の血でもってサインをされたんです。皆さん、旧約聖書の中を見ると、アブラハムへの神様のご計画は一方的なものでした。同様にイエス様がなされたこの十字架も、イエス様だけが血を流された一方的な契約だったんですね。イエス様を信じる者はですね、イエス様の前に出てですね、同じように血を流さなければいけないとか、そういうふうなものではありません。何か難儀苦行しなければですね、救いに至ることができないとか、そういうものではありません。イエス様のなされた十字架は、イエス様だけが血を流された一方的な契約である。契約にはですね、条件がありますね。それは普通両方から出されます。例えばですね、一方はこれだけのお金をいついつまでに支払うという、そしてもう一方はですね、この品物をいついつまでに用意する、そのようにして契約は成り立つわけです。しかしキリストイエス様と私たちとの間の契約は、イエス様が先に全ての支払いをしてしまわれて、そしてイエス様だけがサインをされた。もうイエス様がサインをしてですね、そして契約がですね、準備が全て整っているという契約なわけです。これを信じる、それはですね、あなたにとって何かをするのでなく、その契約書にサインをするだけのですね、あなたの差し出すものは何もありません。あなたはイエス様がそのようにしてご自分の血によってご自身の肉を裂いて用意してくださった神の義、神の祝福をですね、ただ受け取るだけ、そのためのサインをするだけなんですね。これが福音です。 そしてそれが信仰による義、それが救いですね。さてお話を戻します。私たちクリスチャンとイスラエル人、ユダヤ人はですね、神様から憐れみを受けて愛されています。神は全ての人を憐れもうとしてと書いてあります。神様は全ての人を愛し憐れんでおられます。この神様がなさることは私たち人間の理解を超えています。ローマ人への手紙11章33節にはこう書いてあります。先ほどこのところもですね、読んでいただいたところですね。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。まあ、神様がなさることは私たちの理解を超えています。わけがわかりません。神様なぜこんなことをされるんだろう、なぜこんなことを許されるんだろうかと思うようなことも起こるかもしれない。伝道者の書にもですね、こう書いてあります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。神様がどのようにされるのか、私たちは見極めることができません。まあ、将棋でですね、非常に強い人はですね、相手が一手を打っただけでですね、その先に相手がどのような手を打つようとするのかですね、何手ももう5手6手そういうふうに先の方をですね、予知することができると言いますね。そしてそれに対してどのようにするか、そのようにしてですね、先を読み合いながら進められていくわけですけども、でも私たち人間は神様が行われる御業をですね、見極めることができません。神様がどのようにしてようとしておられるのか、それを私たちはですね、予測することはできません。なぜなら神様の知恵は計り難いからです。でも書いてあります。神のなさることは全て時にかなって美しい。神様のなさることは美しいんです。あなたにとって神様は素晴らしい、喜ばしいことをしてくださいます。私たちに人間に感動を与えるようなそのようなことをですね、神様は用意しておられる。そしてそこにおいてですね、私たちと神様とのさらに深い関係をですね、神様は築いていこうとしておられるわけですね。またですね、聖書はこう言います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様はあなたに良いことをしてくださるということですね。神様はあなたに良いことをしてくださいます。あなたのための死の計画は災いではなく平安であると言いますね。神様はあなたに良い計画を持っておられる。今その状況がどのように見えたとしても、その全てを導いて、またあなたがその計画の中で失敗をしたとしても、そのことさえも導いてですね、それを益と変えて、あなたのために神様は良いことをしてくださるんです。このことを私たちは信じなければなりません。ところでですね、神を愛する人々とここにありますけど、神を愛するとはどういうことなのか、聖書にはこのように書いてあるところがありますね。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。ヨハネ手紙第1、5章3節。神を愛するとは神の命令を守ることです。またこうも書いてあります。ヨハネ手紙のですね、第4章20から21節。神を愛すると言いながら兄弟に憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していないものに、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。私たち互いにですね、愛し合うということ。 神を愛する者はお互いをも愛し合うべきだとそのように言っていますね。主にある兄弟姉妹、私たちはですね、互いに愛し合う。神の戒めとは神の命令を守ること、そして神の戒め、イエス様は言われましたね、新しい戒めを与えましょう、互いに愛し合いなさい。これがイエス様が私たちに残された唯一の戒めなんです。私たちが互いに愛し合う、お互いを大切にし合う、それ以外の戒めはありません。イエス様は律法のすべてを成就して、律法にあるたくさんの戒めを成就して、そして私たちにこの一つの戒めをお与えになりました。互いに愛し合いなさいというこの戒め、神を愛し隣人を愛するというその戒めはですね、主にある者が互いに愛し合う、この戒めになったわけですね。神の戒めを守るがゆえに私たちは互いに愛し合うわけです。そして私たちが愛し合う愛とは、イエス様が十字架で死んでくださったというこの愛ですね。イエス様は私たちのために成し遂げてくださった愛、この愛に縁に私たちは互いに愛し合うわけです。しかしこの愛はどこから始まるか、それはまた神様から始まります。神は先に私たちを愛してくださった、御子イエス様さえお与えになるほどに愛してくださったというこの愛によって私たちは愛し合うわけですね。またすべてのことは神様から始まります。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからですと今回の箇所にありますけれども、これはですね、私たちが行う事柄においても同じです。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですと書いてあるわけです。神様は私たちのうちに働いてことを行わせてくださいます。ですから私たちは全てのことを主に祈りつつ進めていかなければなりません。今回のですね、このフランクリン・グラハム・フェスティバルのことも実はそうですね、もう私たちの側に様々な計画考えがあります。しかしですね、まあ、私たちの側といいますか、まあ、その実行委員会の側、運営する側にさまざまな計画があります。しかし全くですね、そのようになかなかうまくいかない。それでですね、例えばですね、目標としている人数、まあ、今回もですね、カウンセリングのセミナーがありましたけども、この人数でですね、1500人の人をですね、この受講できるようにというふうなことがあるわけですね。しかしやってみるとですね、しかしですね、どうしてもですね、到底その1500人に行くというふうに考えられる状況にならない。ところが、蓋を開けるとですね、ちゃんとそのようにですね、ぴったり1500人の、1500何十人でしたかね、そういう人たちがですね、この講義に参加しておられたというふうなですね、こういう状況があるわけですね。本当にですね、私たちの考えを超えてですね、神様がことを成していかれる。一つ一つのことを神様は自分自身の悟りに頼るなと言われますね。自分の考えではなく神様に信頼するように。ペテロがそうでしたね。ペテロは漁師でしたね。ある時ですね、魚を取りに行きました。一晩中取りましたが魚が取れない。それで帰ってきてですね、そこでイエス様がですね、ペテロに対して言われます。網を下ろしなさい。 まあ、ペテロの考えではですね、こんなところです。網を下ろして魚が取れるわけがない。ね、ペテロは漁師です。イエス様は何ですか？大工です。ね、大工の考えることとペテロ、あ、漁師の考えることならですね、魚を取るんです。漁師の考えることの方が正しいに決まってる。でも、実際はどうだったでしょうか？イエス様が言われる、そのことを聞いて、ペテロはですね、柔らかな心の持ち主だなと思いますね。ペテロはここでイエス様から言われて、わかりました、ではお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そう言って網を下ろしたところ、たくさんの魚が取れたと書いてありますね。皆さん、あなたの考えからいけば、神様の御言葉に従うなどとんでもないと思えることがあるかもしれない。でも神の御言葉には力があります。お言葉ですから、そのようにですね、神の御言葉に従っていく、そこに神様は働かれます。いや、もう少しマシな状況が見えてきたら、私は神様に従うこともできるんですがね、とそのようにおっしゃる方もある。でもどうでしたか？海の上をイエス様が歩いてこられた時、この時もピテロですね、弟子たちが船の上にいました。イエス様が海の上を歩いてこられました。ペテロは言いましたね、お言葉をください。イエス様は来なさいと言われました、ね、海の水が凍って固くなったからペテロは歩き出したんではありません。海の水はですね、湖の水はそのままです。でもイエス様が来なさいというお言葉をくださったからペテロは歩き出したんですね。その時ペテロは湖の上を確かに歩きました。私たちに必要なものは神様の御言葉に従う。それは神様の御言葉に対する信頼です。そして神様ご自身に対する信頼です。それを信仰というんですね。私たちは何かですね、いや神様を信じ込みますと頑張るんではありません。神様はどんなに信頼できるお方なのか、そのことを私たちは聖書から読まなければならないかもしれない。でもそうやって私たちは祈り、そして聖書を読んで、神様としての自分自身との間の信頼関係を作り上げていかなければならないんですね。そうして私たちは神様に信頼するものとさらにさらに変えられる。そして信仰から信仰へと立て上げられていきます。そしてやがてですね、イエス様は言われましたね。父なる神様にこう言われました。あなたが私の祈りを聞いてくださることを私は知っていました。ラザロをよみがえらせるときですね。しかし彼らのために、聞いている彼らのためにと言ってですね、ラザロを出てきなさいとイエス様はですね宣言されます。でも神様はいつも聞いておられるという信頼をイエス様は持っておられた。この完全な信仰、私たちはこのキリストのような信仰を持つことができるわけです。ローマ人の手紙1章16節、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いをする神の力ですとあります。皆さん、聖書は言っています。この福音以外に救いはありません。神様はただ一つこの福音を、このイエス様によって救われるというこの福音を私たちに与えてくださいました。これだけが本当の神様と私たちとの接点となる、スタートとなるものです。ですから皆さん、この福音を述べ伝えましょう。あなたが持っているこの福音、私たちはこれをですね恥じてはなりません。主はこれを述べ伝えるように言われます。いや、こんなことを言ってもね、誰も信じないんですよ。 私たちはそのように感じてしまうかもしれない。でもこの福音には力があります。人を救うことができる力があります。人々の魂を滅びから命へと変えることのできる力があります。皆さん信じましょう。そしてこれらのことが皆神様から出ている。すべてのことが神から発し神によってなり神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。本当にですね、すべてのことを導いておられる神様、信じてお祈りしていきましょう。またいつもの課題もお願いください。天父様、感謝します。天父様、感謝します。天父様、感謝します。今、別のことはあなたの守りに行くということありがとうございます。主に信頼します。主の御言葉に信じて踏み出してまいります。そこに主ご自身の栄光が表されますようにお願いいたします。主は素晴らしいことを成してくださいます。ありがとうございます。また天のお父様、主は嘘の祝福しどうぞ平和になさい。では田中兄弟お願いください。
カレーでやってみましょう。一回私たちのために一人のイエスの地上に宇宙しかにかけられて、イエスはさせたこと、私たちは何か起きてくる自分の力で自分の考えでしようとします。しかしそのような時にいろんな邪魔をするものによって心を乱されて、そして大きな挫折を味わってしまう。しかし私たちはどこまでも自分を信じ、神様の御心によって愛すべき物事を決めるときに、または私たちが本当にこのことによって平安を得る道を授けてくださることを感謝いたします。どうか私たちはどこまでもあなたが与えてくださった福音を信じ、どこまでもあなたに委ねて道を歩いていくことができますよ。導いてください。尊いイエス様のお名前に手を入れましょう。
アーメン。